改めまして、皆さんおはようございます。先週のお話で、私のこれまでの歩みというか、神様の導きについて少しお話をさせていただきました。神様どこにいるの?という時にも、神様が必ず何かしらの方法で私たちを導いてくださるというお話をしましたけれども、皆さんの証もですね、ぜひ聞きたいなと思っています。そんな中でですね、先週時間があったら続きでお話ししようかなと思って時計を見たらもう、11時になりそうだったので、あ、もう今日はもうおしまいにしないとなと思ってたんですけれども、今日は少しですね、エリア、聖書のエリアという、預言者、人物についてのお話をさせていただきます。もうやりたくない。もう前に進めない。挫折を皆さん味わったこと、感じたことはおありでしょうか。なんでここにいるんだろう。先週もお話ししましたね。なんでやる気が出ない。もうダメだ。お神様、疲れました。このエリアという人物はですね、聖書を読んでると、列王記の上、16、17、18章あたりから出てくるんですけど、割と突然と出てくるんですね。皆さんぜひお時間あるときに聖書のこの列王記上のそのあたり、17章、18章、そこら辺あたりをですね、ぜひエリアの話を読んでいただきたいなと思いますけれども、大雑把にまとめると、エリアはですね、イスラエルの人たちがアハブという王様で、がいて、そしてイスラエルの人たちみんなをこの聖書の神様の礼拝ではなく、偶像礼拝に、バールという、いや、アシュラという神々に、使えさせていたんですね。イスラエルの人々たちが神様を信じないで、そちらの偶像礼拝に行ってしまうようにとやっている王様がいたわけです。そしてその奥さんのイゼベルという人が、特に、聖書の中では、なんていうんですかね、悪いというか、なんですかね、神様から離れさせる心を、みんなの心を離れさせるために暗躍した人物として描かれていますけれども、その時代にエリアはですね、神様から、このイスラエルの人たちがですね、言うことを聞いていない。神様に心を向けてないので、私が言うまで雨が降りませんと言ってきなさいと言って王様の前に突然現れます。そして王様にですね、これから神様が言うまでもう雨は降りませんと言って3年以上雨が降らないんです。で、その3年が終わった時にみんながですね、この雨が降らない、食べ物がなくなってきた、お水がなくなってきたという時に、またエリアはですね、現れて、そして神様のですね、どっちにつくんだとイスラエルの写真に問いかけさせるんですね。神様の側につくのか、それともこの偶像を拝み続けるのか、皆さんどっちにしますかということを、イスラエルの人たちみんなこう集めて、こうやるわけです。で、そんな中ですね、みんなをカルメル山というところに集めて、そして神様を選ぶか、どっちにするのかという、大きな対決ですね。そして、この天から火を降らせた神様が本物の神様です。ということを決めてですね、エリア、神様の預言者対、そして反対側に、バハルの預言者、偶像礼拝の、この祭司たち、礼拝者たち450人でしたかね、と、こう対決するんですね。そして神様が勝利されて天から火を降らして、そして捧げ物が焼き尽くされて、捧げ物の乗っていた台座も、びしょびしょになっていた水も、すべて焼き尽くして、みんなですね、私たち間違ってました。今まで偶像を拝んでましたけれども、本当の神様はこの聖書の神様です。本当の神様はイスラエルの神様です。と、 まあみんな言うんですね。初めてこの話を聞く方はぜひですね、聖書を読んでみて、そこの箇所を読んでみてくださいね。まあそういうふうなことがあってから、まあそしてエリアが必死にですね、神様に祈ってもう一度雨を降らせてくださいと信仰を持ってお祈りいたします。まあその後の話なんですね。今日は、列王記上、列王記上の19章の一節から見ていきます。私は口語訳で読みますね、今日は。アハブ、これイスラエルの王様ですね。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、と書いてありますけれども、まあ、イゼベル奥さんですね。その場にはいなかったんですね。そしてイゼベルに、まあ、王様がこんなことがあったんだ。本当の神様が力を表して、今日こんな素晴らしい技をしたんだと言ったらですね、イゼベルは心を固くしたんですね。まあ、神様のメッセージが私たち人間に届くときに、それを受け入れるか、それとも心を固くするかは、まあ、私たち一人一人の選択なんですよね。二節。列王記上十九章の二節。イゼベルは使者をエリアに使わしていった。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々のように、まあこれは、エリアが殺した、この、預言者ですね。バールとか、この偶像の預言者たち。あの人々の一人の命のように命のようにしていなければ、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアはどうしたんですか？恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行って、しもべをそこに残しって言うんですよ。この前の話を、読んだことある方、知っておられる方はですね、えっとやっぱ驚くかもしれないですね。ここまで非常に強い信仰を持ってエリア働いてるんです。もうイスラエルたちみんながですね、偶像礼拝してました。でもエリアは神様の預言者でした。そしてみんな集めて自分の命の危機を犯してまで、こう出てきてですね、どっちの神様に従うんだ、天の神様なのか、それともこの偶像なのか、みんなにこうチャレンジするわけですよ。すごい度胸ですよね。すごい信仰ですよね。神様に信頼していないと、みんなの前に出てこんなことなかなかできませんよね。で、こうチャレンジして、そして、火を伏せらせた神様が本当の神様ですって言って、お祈りをして、その通りになるわけですよ。そしてその後さらにですね、雨が降ってないから、7回お祈りして、雲が見えてくるまで、祈るんです。信仰を持って。ここまで全て順調にいってるんですね。で、その後、さらに、まあ、王様がこれから雨降るから、町まで帰りましょうと言って、そして、王様の雨が降っている中、馬車の前をですね、何十キロもこう走って先導していくんですね。もうここまでずーっと頑張って、神様に信頼して信仰を持って、わーっと走ってきてます。でも、あんた殺すよ、と言われて、彼の反応は、いや、何言ってるんですか？イスラエルの神様、私の信じてる神様の方が強いから、大丈夫です。私は何も不安も恐れもありません。言わなかったんですね。三節見ると、そこでエリアは、恐れて、これまでうまくいってたのに急に怖くなって恐れて、ユダに属するベールシバに行ってって書いてありますね。なぜでしょう。成功の後、神様が導かれた素晴らしい経験をした後、悪魔のささやきに注意しなければならないっていうことですよね。気を抜いてしまったのかもしれません。神様が今まで一緒にいることをずっと確信して、ずっとこう頑張って走って、ね、来たんですけれども、 走ってるうちに神様と一緒に神様の力で走ってることを忘れたのかもしれませんよね。そして自分の力だけで走ってしまって、そして命を取るよと言われたときに恐ろしくなって逃げてしまったんです。エレン・ホワイトこう言ってます。ところが大いなる信仰と輝かしい成功の後によくありがちな反動的な気持ちがエリアを襲っていた。一番注意しないといけないのはこういう時なのかもしれませんね。彼はカルメル山において始まった改革が長続きしないのではないかという絶望感に陥った。彼はピスガの峰まで高められたのであったが、今は谷間に落ちていた。彼は全能者の霊感を受けて、最も厳しい信仰の試練に耐えたのである。しかし、イゼベルの脅しが耳に鳴り響き、サタンが、悪魔ですよね。サタンが今なお、この邪悪な女の策略によって勝ち誇るかのように見えたこの失望の時に、彼は神に対する信頼を失った。そして、これまでずーっと上に行ってたのが、反動で、その反動が甚だしかったと。エリアは神を恐れて遠くへ逃げ去って、先ほど言いましたけども、ユダのベールシバまで走ってったって書いてありますよね。サマリアの町、彼がいた町からベールシバは152キロほど離れてるんですね。すごいです。そんだけ遠くまで走って逃げてるんですよ。もう現実から逃げて、現実逃避ですよね。まあ、北王国イスラエルにいたところから南王国ユダの、このベールシバまで、マラソン3回分走ってずっと逃げていった。しかしですね、エリア、マラソン3回分走っても足りないんですね。列王記上19章の4節見ましょう。まあ、そこで、しもべを置いていって、しもべも頑張りましたね。152キロ一緒に行ったんですね。自分は一日の道のりほどアラムに入っていって、レダマの木の下に座し、自分の死を求めていった。もう、一番てっぺんから、一番どん底まで落ちてますね。もう死にたいというぐらい彼は、落胆し、やっていけないって感じたんです。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。皆さんどうですか？同じような経験されたことありますか？どん底、もう先に行けないよ。どうしていいかわからない。神様、もういいよ。もうやだよ。あるいは、心の中でですね、神様リバイバルを経験し、あるいは、神様を体験して、神様の力強い働きを経験した後に、やってきた、この低い谷間を経験したことはありますでしょう。神様の素晴らしいとこは何か、感じた後にですね、でもそれが何か特別なイベントが、あるいは特別な何かが終わったら、また日常生活に戻った。その中で落胆したり、恐れを抱いたり、神様への信仰が揺らいだりしたことはありますでしょうか。うまくいってる時には、神様を信頼して、信頼しやすいですけれども、そうではないとき、私たち神様を見上げずに自分の問題にこう、目を集中して、目を向けて、そこに集中してしまうことがありますよね。 問題を見て、見て見すぎて、はぁ、心が折れてしまう。エリアもそうでした。問題を見て、神様を見上げずに、これまで神様が導いてくださったことを思い起こさずに、問題ばかり見て、もう十分です。神様、死なせてください。列王記上の19章の5節。彼は、レダマの木の下に伏して眠ったが、天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので、起きてみると、頭のそばに焼け石の上で焼いたパン1個と1瓶の水があった。彼は食べ、かつ飲んでまた寝た。主の使いは再び来て彼に触って言った。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って、神の山ホレブに着いた。彼は失敗して、神様を信頼することを忘れましたね。でも、そこで神様は見捨てるようなお方ではなかったんです。疲れ切った彼の体、それを気遣って神様は食べ物を与えて力強めてくださったんですね。そしてさらに神の山ホレブと書いてありますけれども、これシナイ山とも呼ばれてますね。ここまで行くのに、まあ、ざっと330キロ以上あるんじゃないかと言われてるんですね。から150キロこう北から南のところに来て、さらに1日行って、さらに330キロ40日40夜ざー歩いて、神様はそれでもエリアと共におられたんですよね。エリアは勝手に来た道でした。自分の使命、自分のやるべきこと全部ほっぽり出して来たんですよね。でも神様が支えて養い導かれたんです。私たちが落ち込んだとき、どん底にいるとき、神様の信頼をし忘れたとき、勝手に道を走っていったときにも、神様は支え導き、共にいてくださる神様なんですね。トントン、食べなさい。これで力をつけて、行きなさい。19章の9節。そのところで彼は洞穴に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。神様分かってますね。神様面白いですね。聖書の中で分かっているけれども、答えは分かってるんですね。あなた何してるの？神様全部分かってるわけです。エリアがここで何をしてるのか、どういう気持ちを味わったのか、何があったのか、全部分かってます。でも神様あえて質問するんですね。あなたここで何をしてるの？誰があなたをここに呼んだのか、何をするために来たのか。まあ、エリアに考えさせてるんですね。なぜイスラエルで神へ改心した人たちを教えて導いていないんだろうか。10節、彼は言った。私は万軍の神、主のために非常に熱心でありました。その通りですよね。彼一人対何百人もの、このイスラエルのバールのですね、偶像に仕える預言者たち対決するわけです。王様とも対決するわけです。どっちが神様ですか？イスラエル人たちみんなの前でやるわけです。主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ、私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。彼の気持ち、 彼の心の叫び聞こえてきませんか？心遅いよ。もうダメだよ。誰も聞いてくれないよ。僕だけだよ。怖いよ。できないよ。ダメだよ。誰もいない。11節。主は言われた。出て、山の上で主の前に立ちなさい。その時、主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き、岩を砕いた。しかしですよ。しかし、主は風の中にはおられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。ここでエリアは神様の力強さ、そして彼の無力さを感じるわけなんですけれども、12節、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。神様はですね、大きなこの風や地震や火を使って彼に語りかけたわけじゃないんです。神様は静かな細い声を持ってエリアに語りかけます。エレン・ホワイトこう言ってます。神はご自分を彼のしもべに表すのに大いなる神の力をの現れではなくって静かな細い声をお選びになったのである。最も効果的に神の御心を達成するのは何も最も華々しい活動を行う働きであるとは限らないことを神はエリアに教えようとなさったのである。人々の心に罪をざそらせ悔い改めに導くのは神の御言葉の最も博学な講演であるとは限らない。大きなイベントをしたから神様のことが伝わるわけではないかもしれない。大きなことを何か素晴らしい大きなことをしなければ神様のことは伝わらないわけではないんですね。人々の心に触れるのは雄弁や論理ではなくて精霊の何ですかね、これ。かんばしですかね。影響力である。聖霊は静かにしかも確実に働きかけて品性を改変し、告発するのである。人の心を変える力があるのは、神の聖霊の静かな細い声である。私たちよく勘違いするかもしれませんね。何か大きなことしないと、素晴らしい働きをしないと神様のメッセージ伝わらない。でも、そこに神様の細い静かな声がなければ、聖霊の一人一人の心に働きかける聖霊の声がなければ、その働きがなければ、誰の心も変わりません。神様はエリアにそれを教えようとなさったんですね。確かに、イスラエルの人たちみんな集めて、誰が本当の神様か、天から火を降らして、奇跡を起こした。確かにこれすごいことだった。そして、火を降らせて、みんなそれを見て、ああ、本当の神様は聖書の神様です。私たちの先祖の神様ですと言いましたけれども、本当に心を変えるのは、そのような天から火を降らすような奇跡ではない。心に働きかける神様のこの聖霊の働きですよ。神様はエリアに教えようとなさりましたし、私たちにも教えようとなさっています。私たちが落ち込んだ時、どん底にいる時、神様は大きな働きではないかもしれません。神様は細い静かなこの声で、私たちの心に語りかけてくださいます。そして神様が共にいてくださって、そして次の節ですね。 列王記上19章の13節、エリアはそれを聞いて、顔を街灯に包み、出て洞穴に立つと、彼に語る声が聞こえた。また同じ質問ですね。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。神様の栄光の前で彼は顔を覆うんですけれども、その時にですね、彼は今度はこう答えるんです。今度もこう答えます。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。同じ質問に同じ答えを彼はするんですね。十節の答えと一緒です。でも、今度は神様の声を聞く準備が彼はできているんです。神様が通り過ぎられ、神様が自分を表してくださった。神様が静かな細い声で彼の心に語りかけてくださった。神様のこの栄光、素晴らしさ、神様の大きさを彼は体験して、そしてエリアは自分の小ささ、愚かさ、間違いに気づいたんです。そして神様はですね、ここで終わりじゃないよ。あなた何百キロも走って逃げたけれども、あなたの使命はここで終わりじゃない。15節、主は彼に言われた。あなたの道を帰って行って、こんだけ逃げた道ですね。あなたの道を帰って行って、ダマスコの荒野に赴き、ダマスコについて、ハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。また、ニムシの子エヒウに油を注いで、イスラエルの王としなさい。また、アベルメホラの、シャパテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わって預言者としなさい。そして、17節、ハザエルの剣を逃れる者がエフィが殺し、エフィの剣を逃れる者がエリシャが殺すであろうと言って、そして18節、また私はイスラエルのうちに、何人ですか?7000人を残すであろう。7000人が残ってますよって神様言うんです。彼さっき二度も神様にあなたここで何してるのって聞かれたときに、なんて答えました？私ただ一人だけ残ってます。私たった一人ぼっちです。もう孤独でどうしようもありませんと言ったときに、神様は、いや、私7000人いるんだよ。みなバールに膝をかがめず、この偶像を拝んでません。それに口づけしないものである。あなた一人ぼっちじゃないよ。そして19節から21節を見ると、エリアは神様の言った通り戻ってって、そして、後継者エリシャを任命して、街灯を彼の上にかけてですね、そして次の代の預言者を育てるんですね。私たちの敵であるサタン、悪魔はですね、私たちを神様の働きから引き離そうとしています。いろんなものに私たちの目を向けさせようとしたり、私たちの問題に目を向けさせようとして、神様を見るんではなく、私たちの問題に焦点を当てて先に進めない。もうダメだ。もう死にたいよっていうように、サタンは私たちをそそのかそうとしています。あるいはうまくいかない、できないと落胆させる。そのような時にですね、神様は、あなたここで何をしてるの？優しく語りかけてくださるんですね。福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行って、神様私のことを 述べ伝えなさいと言った。人々を神の日のために備えさせるようにあなたを任命したけれども、あなたここで何をしてるの？誰があなたを送り出したか思い起こしなさい。第一ペテロ、新約聖書ですけども、第一ペテロの五章の八節で、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子、ライオンですよね。獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。トントン。どうしたの？落胆してるの？ここで何をしてるのか？もう一度立ち上がらないか？ほら、力を上げるよ。エリアにあったように水とこのパン食べて飲みなさい。力つけなさい。大丈夫かい？トントントン。もう一度立ち上がって私の働きしてくれないか？一緒にいるよ。この話から私はそのような神様の姿が見えます。神様に頼ることを忘れて、自分自身の力で走り続けて疲れてしまったとき、挫折が来たときに、神様は呼びかけてくださいます。あなたはここで何をしてるの？そうか。孤独だったんだ。悲しみを味わったのか。私も地上に来た時に人々から見捨てられ十字架で苦い苦しい経験をしたんだよ。イエス様語りかけてくださいます。あなたの気持ち私にはよくわかるよ。トントン。あなたここで何をしてるのか。私のことを伝える使命はどうしたんだ。伝えても伝わらないと感じたのかな。でも、あなたの言葉が人の心を変えるんじゃないよ。あなたがやったことじゃなくって、聖霊のささやき声があなたを通して働くんだ。人の心を変えるのはあなたではなく私だよ。あなたは種をまくかもしれないけれども、その人に愛を持って接し働きかけるのはあなただ。しかし、心を変えるのは私の働きだよ。私にしかできないことをあなたが頑張ってする必要はないんだよ。神様は教えてくれるんですね。あなたはここで何をしているのか。こんなに遠くまで逃げてきて、私から逃げて、現実から逃げて、走ってやってきた。お疲れ様。食べなさい。力をつけなさい。そして私の声を聞いて。さあもう一度立って、私のために働いてもらえないか。もう一度私の使命を伝えに行きなさい。あなたにはまだやることがあります。聖書の有名な大宣教命令というのが、イエス様がおっしゃったマタイ28章の19節20節ありますね。それゆえあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。私の力に頼りなさい。有名な聖句ゼカリア書の4章6節、すると彼は言った、ゼルバベルに主がお告げになる言葉はこれです。万軍の主は仰せられる。これは牽制によらず、能力によらず、私の霊によるのである。もうダメだと思った時に神様を見上げてください。もう先に進めない、もう無理だと思った時に神様の静かな細い声が私たちの心に語りかけているのに耳を傾けてください。 あなた何してるの？必ず神様聞いてくださいます。最後にもう一つだけですね、エレン・ホワイトの言葉を読んで今日のお話を終わります。キリスト者の友よ、サタンはあなたの弱点を知っている。だからイエスにしっかり捕まっていなさい。神の愛に内につながっているならば、すべての試練に耐えることができる。キリストの義、正しさですね、義だけが世界を襲っている悪の潮流をとどめる力をあなたに与えることができる。信仰をあなたの経験の中に持ち込みなさい。信仰はすべての重荷を軽くし、すべてのロークを和らげる。今、不可解な摂理は、神に絶えず信頼することによって解決することができる。神がお定めになった道を信仰によって歩きなさい。試練は来るであろう。しかし、前進しなさい。これはあなたの信仰を強め、あなたを奉仕に適したものにする。聖なる歴史の記録は我々がただそれを読んで驚くだけではなくて、古代の神のしもべたちの中に働いたのと同じ信仰が我々のうちに働くために書かれたのである。この話は昔のことだけではないんですね。今、私たちの人生にも当てはまるんです。主の力の通路となる信仰の人々がいるところなら、どこでも主は今も同様の著しい方法でお働きになるのである。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。